それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はマタイの福音書21章1節から7節です。新約聖書42ページ上の段でございます。それでは拝読させていただきます。マタイの福音書21章1節から7節。さて一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来たその時、イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ来なさい。そうすればすぐにロバがつながれていて、一緒に子ロバがいるのに気づくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐに渡してくれます。このことが起こったのは、預言者を通して語られたことが成就するためであった。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って、ニロバの子であるコロバに乗って。そこで弟子たちは行って、イエスが命じた通りにし、ロバとコロバを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。そこでイエスはその上に座られた。このところから神が必要とされると題して、西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、4月第2の手術を私たちに与えてくださり、また今日はこの主の日の礼拝ということで、イエス・キリストが私たちのためにこの世に来られ、そしてまた私たちにこの人生の勝利を与えるために、さまざまな苦難苦しみを受け、また十字架にかけられ、私たちの罪のために死んでくださり、そしてまた死の中からよみがえられた復活の主を、どうぞまた私たちは覚えるもの、また心から感謝を捧げるものとしてくださるようにお願いいたします。主は今も生きておられると、どうぞこの信仰に私たちは立つことができますように。またこの世においてはさまざまな苦しみや苦難を受けますけれども、しかし私たちには救い主イエス・キリストがおられる、この信仰を持って歩むものとさせてくださるようにお願いします。どうぞそのためにも約束の御言葉を私たちの心の中に与えてくださり、また私たちの心を慰め励まし力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からのこの御言葉の礼拝の時をお守りくださり、また導いてくださるようによろしくお願いいたします。また今日は羽曳の教会インターネットを通じて共に主を礼拝し賛美できることを感謝します。どうぞ主が豊かな恵み祝福を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。教会のカレンダーでは今日はこの主の日というふうになってます。なぜ主の日と呼ばれるのかというと、今聖書はマタイの福音書の21章の1節から7節まで読んでいただきましたけれども、8節のところに木の枝を切って道に敷くということが出てきているわけです。その木の枝というのがおそらく主の木の枝であったのではないか、そこから主の日というふうに言われるようになりました。で、特に今週は受難週、イエス・キリストが十字架にかかってくださる、教会の、暦っていうかカレンダーを見るときに、一般の人にすぐキリスト教といったら思い浮かぶのはクリスマスの時ではないかと思います。しかしクリスチャンにとってはもちろんイエス・キリストが誕生された、この世に来られたっていうのも非常に大切なんですけれども、もう一つ大切なことは、イエス・キリストが死の中から 蘇られた、死に勝利された、その復活をお祝いするイースター、それが非常に重要であるわけです。たとえ素晴らしい良いことを言っても、死んで終わってしまったら何にもならないわけです。しかしイエス・キリストは死に勝利された。そしてキリストの死は特別な死であったわけです。もう多くの人はご存知であると思いますけれども、十字架にかけられて死なれた。じゃあなぜ十字架にかけられる必要があったのかということです。今から2000年前のローマの時代、この十字架にかけられて死ぬっていう人はよっぽど悪いことをした人、まあ言うなれば国家転覆罪のようなですね、もう重大な罪を犯した者しかそういう死刑に処せられるっていうことはなかったわけです。じゃあイエス・キリストはそれほどの大きな罪を犯したのか、全くそれは見当たらないわけです。しかしそれは私たちの罪の身代わりであったということを私たちは知る必要があります。罪の支払う報酬は死であるという言葉が聖書の中にあります。私たちは死ぬという時は必ず来るわけです。しかし聖書はその死の意味について一つの重要なポイント、罪のために死ぬ、滅びるということをはっきりと言っているわけです。そしてその死というのは無になることではない、必ず裁きが来るということを実は聖書は私たちに警告しています。そして私たちはその事実をも知っておく必要があるわけです。まあ、詳しいことは黙示録の終わりの方を見るならば、それがどういう姿なのであるのかということが分かると思いますし、ですから私たちはその恐ろしい滅びから救われるためにはどうしたらいいのか、それはもうただ一つだけです。イエス・キリストを信じる。イエス・キリストがその自分の罪の代価を払うために身代わりとなって十字架の上で死んでくださった、もうそれ以外に救いは他にはないということです。ですからこのことは私たちも心の中にしっかりと覚えて、この今日から始まる受難週、そして、金曜日にはイエス・キリストが十字架につけられて死なれた、しかし約束された通りに日曜日によみがえられる。ですから今私たちはなぜ日曜日に礼拝するのか、それは復活のキリストを信じ、そしてまたキリストこそ誠の救い主神である、私たちはそのことを第一にして新しい週を始めるということであるわけです。だから私たちは新しい週に始まるときに、このキリストの復活の力を自分のうちに与えていただいて、新しい週を神と共に歩まさせていただける、これほど幸いなことはないんではないかと思います。今日はそういうことでマタイの福音書21章の1節から7節を読んでいただきました。で、このところには神様の不思議な計画が出てきます。21章の前はもう20章と当然のことなんですけれども、そこにはどういうことが出ていたかというと、エリコっていう町がエルサレムのずっと東の方にあるわけです。で、そこで一人の目の不自由な人がイエス・キリストのところにやってきて、目が見えるようにしてほしい、そしてそこでもう奇跡が行われたわけです。見えなかった人が見えるようになった、私たちも今目は見えていると思います。中には老眼の人もいるとか、白内障の人もですね、見えにくいとか、そういうことはあるんですけれども、生まれつきの盲人を、目の不自由な人を癒すっていうのはもう神様しかなすことはできない。もうその人が見えるようになった、それはどれほど嬉しいことであろうかということを思います。でも大事なのはもう一つあると思います。それは心の目が開かれる。 何のために自分は生まれたのか、何のために自分は生きているのか、それが心の目が開かれて分かるとき、私たちは喜びに預かることができるわけです。ああ、私も神様によって命が与えられた、生かされてるんだ、だから生きていていいんだということになるわけです。だから私たちの価値はどこにあるかっていうと、何か行うっていうことではなくて、自分が生かされている、そのところに私たちの価値を自分自身が見出すことができる。これほど幸いなことはないと思います。いくら素晴らしいことをですね、どんどんやったとしても、自分が何のために生きているのか、今何をしているのか、もう虚しかったら何にもわからないと思います。でもイエス・キリストは私たちにその人生の価値を見出させてくださる。まあ、このところで一つの鍵になる言葉は、実は3節のところに、この主がおいるようなのですというですね、言葉が出てきます。これがもう私たちに対するキリストのメッセージであると。主が必要とされる。いや、私はそんな価値がないし、そんなキリストをこう証しするほどの力もない。しかし主はおいるようなのです。そして委ねていくときに、神様の大いなる御業を表すことができるということを私たちは知ることができると思います。まあ、このことが起こったのは、一節を見るとこのオリーブ山のふもとのベテパゲというですね、村の名前が出てきます。で、この村はあんまりどこにあったのかということは詳しくはわからないというふうなことを私は本で見ました。まあ、おそらくこの辺だろうというですね、地図も見ましたけれども、しかし重要なのは、その後の2節に出てくるその向こうの村へ行きなさいということです。そのベテパゲにあるその向こうの村、それはどこなのか聖書には出てきていないんです。でも一つの推測は、これはひょっとするならばベタニアの村ではないかというふうに言われているわけなんです。で、ベタニアの村っていうのは場所ははっきりとしています。そしてそのベタニアの村で起こったことは何かっていうと、死んだ人が生き返ったというびっくりするようなことが起こったわけです。それはイエス様自身がエルサレムに行かれるときに、よくこのベタニアの村を訪問された。なぜならばそこには3人の兄弟がいて、イエス様や弟子たちをおもてなしする、またそこで泊まられるということがあったわけです。で、その3兄弟の末の弟ラザロ、なんと彼は病気になって死んでしまった。その前に2人の姉妹はですね、イエス様を呼びにやると、もう急いで来てください、弟が死にそうなんです。ところがイエス様はすぐには行かれなかったということなんです。なんと薄情なというふうには思うかもしれません。あれだけごちそうになり、世話をしてもらって宿泊もする、もう何をさておき、もうラザロがもう危篤って言ったら、もうすぐに行かないはずはないわけです。ところがイエス様はすぐには行かれなかった。しかしそれは大いなる御業が現れるためであった。ラザロは死んだ。そしてイエス様がベタニアの村を訪問されたのは4日経ってから。死んで4日も経つ、完全に死んでるわけです。まあ、中にはその仮死状態になるっていう人もですね、時にはあります。私も聞いたことありました。もう心肺停止、もう15分間もう死んだ状態だった。まあ、最近はすごい医療機器ができていて、 AED っていうのがあってですね、それをもう胸に当てて、衝撃を与えたらもう心臓が動いて息を吹き返した。まあ、当の本人はその間全く記憶がないって言って 言われたのを私は聞いたことがありましたけれども、もしその機会なかったらそのまま死んでいた。まあ機械によって、心臓が動いてですね死ななかった、まあ言うなれば仮死状態になっているということはあるわけです。でも死んで4日経つっていうのはもう完全に死んでるわけです。それを生き返らせるってことは不可能です。でもなんとイエス様はそのラザロを死の中から生き返らされた。そしてそれによってどうなったのか、多くの人がイエスを信じたと聖書に出てくるわけです。でおそらくこれがベタニアの村であって、そしてイエス様は二人の弟子たちに向こうの村に行って、このロバがつながれていてその転ばを私のところに連れてきなさいってですね命令されたわけです。まあ持ち主が誰かは聖書には書いてないです。実はロバっていうのは非常に重要な家畜だったっていうふうに言われてるわけなんです。なんでかっていうと、そのロバを使って人や荷物を運ぶ、まあ今で言うならば自動車のような存在であるということです。まあ私たちも自家用車あると思いますし、中にはその自動車を使って運送業をやってる人もあると思います。だからそのロバを身も知らない他人に渡すっていうことはおそらく当時は考えられないことだっただろうと思います。非常にその重要なものをですね簡単に手放すっていうことができない。まあ、イエス様は弟子たちに命じられて、そして3節を見ると、もし誰かが何か言ったら主が老いるようなのですと言いなさい、すぐに渡してくれます、そう言われたわけです。主が老いるようなのです、たった一言です。貸してくれたら代金払いますじゃないわけです。主が老いるようなのです、すぐに渡してくれる。まあもしこれがベタニアの村であるとするならば、そのロバの所有者もラザロが生き返ったということをその人は実感していたと思います。死んで4日も経っているわけです。もう葬式出してですね、もう穴の中に入れたと、多分その人も見ていたかもしれない、いや信じた可能性はあるわけです。だからその所有者も主が老いるようなのです、その主は誰なのか、イエス・キリストです。あのラザロを生き返してくださったイエス様だったらもう喜んで自分はロバを渡す、その思いがあったんではないだろうかと思います。でもそれは私たちにも語られているメッセージであるということです。主が老いるようなのです、神様が必要としておられる、そしてそれを私たちがその言葉を受け取るときに、実は自分の大切にしているものを明け渡す、主に捧げる、全く条件をつけない、もう無条件で渡す。多分このロバの持ち主もその弟子たちのことなんて知らなかったかもしれない、赤の他人、でも主が老いるようなのですというその言葉を信じて、その所有者はロバを委ねた。そしてそれが主の日にはなくてはならないイエス様を乗せるロバとなっていった。でもこれは偶然のことではなかったわけです。なぜならば4節を見ると、このことが起こったのは預言者を通して語られたことが成就するためであった。預言者を通して、じゃあそれを語った預言者は誰なのか、 旧約聖書の後ろの方にゼカリア書というのがあります。ゼカリアという預言者がいた。その預言者がですね、実はこのことを語っているわけです。五節に彼の語った言葉が、まあ、抜き書きしてですね、ここに記されてあります。で、彼の語った言葉はそのゼカリア書の9章の9節に出てくるわけなんですけれども、彼が言ったことは、見よ、あなたの王があなたのところに来るという予言であったわけなんです。あなたの王とですね言ってるわけです。王っていうのは支配者です。力がある、そしてすべてのものを治める、その王が来る。この五節の前のところには、娘シオンに言えっていうですね言葉が出てきます。シオンって誰なんだろうか。まあ人の名前でもシオンというのがですねありますけれども、実はこれはイスラエルの人たちのことなんです。でもこれは広い意味において、実は私たち自身もその中に含まれる。イエス・キリストを信じて救われる者たちにも実は与えられている神の約束であるということです。そして大概見よっていう言葉が出てくるときには、それはやはり注意して見なければいけない、そういうところに大体見よっていう言葉がですね使われてます。バプテスマのヨハネもイエス様を見たときに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊とですね言ってるわけなんです。注目に値する言葉です。そしてゼカリアが言ったのは、あなたの王があなたのところに来る。そしてこのあなたっていうのは、もちろんイスラエルでですけれども、それは私たち一人一人のことも含まれている。自分の王が私のところに来てくださるんだ、まあ、それは決してエルサレムではなくて、私たちの心の中に誠の王、救い主がおいでくださる。そして私たちはその救い主を自分の王として心にお迎えするということであるわけです。現実的には、まあ、今から2000年ほど前にイエス・キリストは、まあ、ちょうどこの受難週の時、まあ、ユダヤの子供で言うならば種入れぬパンの祭り、そしてそこから杉越の祭りっていうふうになっていくわけなんですけれども、その重要な時にイエス・キリストがエルサレムに入城された。そして人々はシュロの木の枝を敷いてですね、イエス様をお迎えする。イエス様がエルサレムに入ってくる。そしてまた私たちの現実としては何かっていうと、このイエス・キリストを実は私たちの心にお迎えする。それは自分の王として心を治め、また平安を与えてくださる方であるということを信じて、私たちがこの方に従うために心を開きお迎えするということになるわけです。ですから主の日のエルサレム入城というのは、私たちにおいてはイエス・キリストを救い主として心にお迎えするということであるわけです。そしてこの王はどのような王であるのか、実はその後に柔和な方でロバに乗ってという言葉が出てきます。普通その時代の王というのは威厳があり権力があり威張っているわけです。そして普通、まあ、その当時の王というか、まあ、ローマ皇帝、そしてあるいはローマ軍の将軍、まあ、戦に勝ったらどうするのかっていうと、2000年前のローマではこの凱旋門を作ってですね、そこをくぐって町の中に入ってくると。でその時にはこの将軍やまた皇帝は馬に乗って入ってくるわけです。それがもう権力の象徴であった。ところがイエス様はですね、その当時とはもう全く違う形で入場された。 なんとロバの子に乗ってやってくる。もうはっきり言ったら滑稽な姿ではないかなと思います。まあ、私はロバに乗ってやってくるっていうことで思い出すのはドン・キホーテのことですけれども、まさにまあ果たしてそういうロバの姿、ロバに乗ってですねやってくる姿を人々が見るとするならば、決して権力者のようには受け止められないと思います。でも聖書が約束したのは実は柔和な方である。まあ、私は柔和なもので私の区分は追いやすい、マタイの十一章のところにはそういう言葉が出てくるわけです。ですからイエス・キリストはどんな方であるのか、柔和な方であるということです。そしてまた平和の君と呼ばれている。だからこそ馬に乗っては入ってこられなかった。むしろ普通みんなが見かけているそのロバに乗ってイエス様は入場された。イエス・キリストは平和の君、決して私たちを力で押さえつけて支配される方ではないということです。むしろ私たちの重荷を負ってくださる、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと言われる方であるわけなんです。ですから私たちはイエス・キリストを信じるときに何か義務を果たして救われるということは一つもないわけです。ただ私たちがイエス・キリストを受け入れるときにイエス・キリストはすべてを許してくださる。私たちにはその十字架の恵み、救いがある。そしてそのことをこの受難週の時にイエス・キリストは実現された。ですから私たちの救いにおいてはこの受難週の日っていうのは非常に大切な時であるということを思います。イエス・キリストは柔和な方であり、そしてまた私たちに平和の君として平和を実現してくださる。なぜならば私たちは許されて、そしてその愛によって私たちはお互いに愛し合い、そしてまたその人の過ちをもキリストにあって許すことができる。それが可能となっていく。その姿が実は転ばに乗ったイエス・キリストの姿であり、私たちに誠の平安、平和をもたらしてくださる方であるということです。6節を見るならば、弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにしという言葉が出てきます。もし彼らが従わなかったらどうだったんだろうか。そしてそのロバの所有者が、いやこれはもう私のものだ、誰にもやりたくない、手放さなかったらこのことは実現しなかった。イエス・キリストが言われた通りのことがその通りになされていくということであるわけです。それは先ほども言いましたように主がお入りをなのですというところに大きな意味があるということです。そしてそれは私たちに語られている。実は私たちも主が私たちを必要としてくださっておられる。五節の終わりを見るとニロバの子っていうふうにですね出てるんです。ロバも二通りあったと思われるわけです。それは人を乗せるロバと荷物を運ぶロバ。おそらくは人を乗せるロバであるならば、まあ、見かけがいい、格好がいい、綺麗だというロバを選んで乗るんじゃないかなと思います。でもそうでないロバはもう普通の荷物を運ぶしかない、決して見かけは良くない、そしてまた労賃も安いかもしれない。さらには その二老婆の子である転ばと出ているわけです。親のロバはですね、荷物を乗せたことあるし経験もある。でも転ばには経験がないし力もない。普通に考えたら役に立たない。ところがイエス様はその転ばを選んでそれに乗られたということです。なんでそんなことをされたんだろうか。まあ私は転ばっていうところで一人の牧師先生を思い浮かぶことがあるわけです。それは千色場牧師と呼ばれた榎本康郎っていう先生がですねいらっしゃいました。まあ私は直接お会いしたことはなかったんですけれども、テープでメッセージを聞いたり、また本も何冊か読ませていただいて非常に励まされました。まあその先生はアシュラム運動という働きを日本全国で展開されて、それは神様の前に心を静め聖書を読んで、そしてまたその聖書を通して神様が自分に語られた、それをまた後で互いに分かち合うっていう、そういう集会をしておられたんですけれども、まあ日本のみならず台湾やまたアメリカでもその運動に加わって恵まれる人たちが多く起こされていった。である時そのロサンゼルスで集会があるということで、まあ、先生はその招きに応じて、行かれるということになったんですけれども、実はドクターストップがかかっていた。もう先生も過労であり、もう過労でもう体を弱めていてですね、もうこれ以上やったらもう命に関わる。ですから周りの人たちも、いやもう先生行かないでくださいと、もうこういう事情だったら相手の兄弟姉妹たちも理解してくれますからって言って止められていたにもかかわらずですね、先生は飛行機に乗られた。そしてもうロサンゼルスに着く、もうその途中で機内で天に召された。まあ私も無理されなかったらもっと用いられていたんじゃないか、なんでそんなことされたのか。でも先生のモットーは、私はイエス様を乗せる小さな転ばにしか過ぎない、自分は千色輪だ、何の役にも立たない、価値もない、でもイエス様は主がおいるようなのです、私を必要としてくださってはやる、だからこのような自分のようなものでも必要としてくださるところに自分は行きたい。ですからロサンゼルスに行くということも、自分の状態は分かっていても主がおいるようなのです。喜んで行かれた。まあ私はその最後を聞いたときに、それはまさに信仰によってイエス様のためになされたことなんだ。それは大きな励ましとなったわけです。一見無駄なように見えるかもしれません。しかし主が必要としてくださってはやる。そしてイエス様はどうされたのか。あの十字架の上で命を捨ててくださった。友がその友のために命を捨てる。これよりも大きな愛はない。私たちはその愛によって許されて生かされているものとなっているということです。そして今も主は私たちにおいるようなのです。語っておられる。私たちもまたそのイエス様に応答するものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今日は主労の日、そして受難週、イエス様は私たちの罪のために十字架で命を捨ててくださいました。私たちは自分で自分の罪を償うことはできません。しかしイエス様がすべてをあの十字架の上で許してくださった。どうぞそのことを信じて、また私たちはこのイエス様の愛に、また十字架の愛に応えていくものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。